説教、嘆き悲しむ声の中で、増田琴牧師。
先週、私たちはご一緒にクリスマス礼拝を捧げることができました。今週はクリスマスの第一主日ですが、こうして皆様とご一緒に礼拝を捧げ、また2015年の最後の主日を愛する皆様とご一緒に過ごすことができますことを心から感謝をいたします。静かな思いでこの年に起こったこと、自分の身辺や社会の中で起こった出来事を振り返りながら、聖書の御言葉に耳を傾けたいと思います。今年私たちのただ中で起こったこと、私たちの周辺でも大きく変化のうねりが起ころうとしています。そうした中で、私たちが心に留めていく姿はどのようなものなのでしょうか。マタイによる福音書2章13節以降は、私たちにとってクリスマスという響きからは想像できないような悲痛な叫びと嘆きが聞こえてくる箇所です。マタイによる福音書2章において、東方の占星術の博士たちは幼子イエスのもとを訪れ礼拝を捧げました。そして彼らはお告げによってヘロデの宮殿を戻るのではなく別の道を通って行ったと記されています。そして今日、私たちは再びヘロデの行った恐るべきことを示されます。それは、ベツレヘムの幼児殺害という出来事でした。占星術の学者たち、マギ、マジックという言葉の元になった言葉ですが、マギたちが自分の宮殿に戻ってこなかった。この世の王となる方を訪ねていった。そのことに危機を覚えたヘロデは、生まれた地であるベツレヘム一帯の2歳以下の男児をすべて殺すようにと命じました。戸口に悲鳴と絶望の嘆き、母たちの泣き声が響き渡っています。2章18節には、ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから、そう記されています。このベツレヘムにおける幼児殺害は他の福音書には記されておりません。また他の歴史書などにも記されていないために、本当に起こった出来事なのかと疑う人々もいます。しかしまた歴史を調べて研究する人たちは、いや、ヘロデならばこのようなことは当然行っただろうと言います。ヘロデは絶えずこういうことを行ってきた。ヘロデの一生は人を殺すことの連続だったのだから。ヘロデは私たちが歴史の書で出会うようなローマのアントニウスやエジプトのクレオパトラなどの当時の大国の支配者とも渡り合いながら力を拡大していった人でした。その中で彼は次々と人を殺していきました。マリアンメという最愛の妻も、そして叔父、三人の息子、義理の父、身近な家族であっても彼にとって政権を脅かすと考えれば、その命を奪っていった。彼の日常はそのようなものであったのだから、ベツレヘム一帯の2歳以下の子供たちを殺すなどということを行っても決して不思議ではない。晩年になっても彼は妻マリアンメを殺したことを嘆きながら、 同時にユダヤの主だった指導者たちを虐殺するように命じているのです。ヘロデはもともとエドムというユダヤの近郊にある国の出身だったと言われています。生粋のユダヤ人ではなかったようです。そのことも大きく作用して、彼はユダヤ人を恐れ憎んでいたと言われています。憎みつつ支配していた。しかし同時にユダヤ人があれほど祈り願ってきた壮麗な神殿を建てたのもこのヘロデなんです。ユダヤ人は紀元前6世紀にバビロニアによって滅ぼされ、捕囚によって壊滅的な打撃を被りました。それ以来エルサレムの神殿を再建するということは何よりも彼らの大きな望みでありました。それを叶えたのは他ならないこのヘロデ。ユダヤの人々の関心を買う、政権の安定を得るための政策でした。主イエスはその神殿を3日で壊して3日で建てようと語られた。そして神殿を中心として人々をその支配のもとに置くことで、例えば障害を持っている人はその神殿に入れない場所がある、そのようなあり方を厳しく非難されました。その神殿を建てたのはヘロデです。私たちはこのヘロデのあり方は決して彼一人のものではないことを聖書によって知らされています。旧約聖書にはエジプトの王ファラオがやはりモーセの誕生の際、イスラエルの民を滅ぼすために生まれた男の子はすべて殺害するようにと命じていました。先ほど聞きましたエレミア書にもやはり子供を奪われた母ラケルの嘆きが記されています。ラケルという人は創世記に出てくるアブラハム、イサク、ヤコブという一族のそのヤコブの妻となった人です。自分が産んだヨセフという息子を他の母が産んだ兄たちによって失ってしまった。後にそれはエジプトに売られたことがわかるのですけれども、そのように子供を失った母が慰められることさえ拒んでいる。そしてその母ラケルは実はこの幼児殺害が起こったベツレヘムという町の一角に葬られていたのです。ですからあのラケルの嘆きを思い起こせ、このベツレヘムに葬られているあのラケルのように息子たちを子供たちを失ってしまった母の嘆き叫びが私たちの間にも聞こえてくるではないか、ここで言われているのだと思います。クリスマスの傍らで起こっていること、喜びと祝福のそのただ中から離れたところで起こっていること、子どもたちは誰にも目に留められないような場所で死んでいきました。そのようなことを考えておりましたときに思い起こしましたのは、沖縄の佐喜眞美術館というところで見たケーテ・コルヴィッツという人の版画です。ケーテ・コルヴィッツという人はドイツの版画家、彫刻家でありました。周囲にいた貧しい人たちの生活や労働を版画で残しました。同時に自分自身の母として女性としての苦闘を数多くの作品に刻み込んでいます。彼女が生きた時代は19世紀後半から20世紀の前半、ちょうどドイツがドイツ帝国、バイマール共和国、ナチスドイツという 激動の時代を生き抜いたドイツを代表する20世紀の芸術家の一人です。当時のドイツやヨーロッパの多くの母親たち、父親たちは兵士となっていった息子たちを失いました。心の奥深くにまで達するこのひどいむごい傷をコルヴィッツは作品を作ることによって乗り越えようとしたのかもしれません。1914年には志願兵として出征した自身の次男だったペーターを戦争で失っています。このケーテ・コルヴィッツの代表作の一つに母たちという作品があります。迫り来る戦争の影に怯える母と子の版画なのですけれども、母たちと呼ばれるその版画は必死に子供を守ろうとする母親たちがスクラムを組んでいる、そしてそのスクラムを組んだ中に子供たちがいる、こうやって両手をお互いに伸ばしている。そしてコルヴィッツの絵はどれもそうなんですけど、女性の腕は決してか細くない、がっしり太い節くれだった、労働で鍛え上げられたその手と腕でお互いがスクラムを組んで、そして子どもたちをそのまるで翼の中にひなを守るようにして入れている絵です。怯えるようにも見えますし、同時に生きさせろと訴えているようにも見える、そういう版画です。私が初めてこのケーテ・コルヴィッツの絵に出会ったのは沖縄の佐喜眞美術館でした。佐喜眞美術館は屋上から普天間飛行場も見える小さな美術館です。丸木位里さん、丸木俊さんが作られた沖縄戦の図という絵があることでも知られています。佐喜眞美術館はこのケーテ・コルヴィッツの絵を多く所蔵していまして公開しています。今年テレビでも損なわれし人々の中に沖縄でコルヴィッツと出会うと題して放送されたようです。この佐喜眞美術館から見える風景は子どもたちの頭上を戦闘機が飛んでいる日常です。今もう受験シーズンになりますけれども、英語のリスニングの試験で試験中に戦闘機が空を飛んできて爆音のために放送が聞こえなくなると再度やり直す、そういう日常です。戦闘機が頻繁にタッチアンドゴーを繰り返すところで生まれる赤ちゃんは日本の他の地域で生まれる赤ちゃんよりも平均出生体重が軽い、騒音を受けるストレスでお母さんも体内の赤ちゃんもその被害を、ストレスを受けているからです。平和だと考えられている日本の現実の中で子どもたちを育てている母たちの現実がそこにもあります。このヘロデが行ったことというのは私たちの間にも、そして今私たちが起きている世界にも各地で起こっているのではないでしょうか。そして振り返ってみますと、私たちは歴史を刻むとは、新しく可能性を開くとはそのようなことだと思っているのではないでしょうか。ヘロデのやり方、自分の生活や立場を脅かすような存在は排除する、面倒なことには関わらない、余計なものは追わない、私たちは愛することは 心地よいこと、自分に利することだと考えています。そうでしょうか。私たちは知っています。本当に人を愛して生きていこうとすることは実に大変だということ。それは嫌なこともあります。我慢しなければならないこと、自分を疲れさせ、ある時には自分を苛立たせることもある。しかしその中に踏み込んでいった時に本当の愛が始まるということを幼子イエスは私たちに示しておられるのではないでしょうか。イエスご自身がその嫌なことを引き受けてくださった。それが主イエスの担われた十字架だったのではないでしょうか。ある方は主イエスの歩みは実はこの時に殺された多くの子どもたちによってすでに方向づけられていたのではないかという人もいます。自分は生き残った、しかしそれは偶然でも幸運でもない。そこには母たちの嘆き、生きることを得なかった子どもたちの悲しさがあったのではないか。そして主イエスご自身が私たちに、あなたも自分の十字架を追って私についてきなさいと語られたのでした。クリスマスに私たちは静かな喜びを得て祝いますけれども、しかしそのクリスマスの喜びは実に十字架に結びついた喜びなのではないでしょうか。ヘロデの在り方、ヘロデの生き方ではない、幼子イエスと共に歩む在り方。ある女性がこのような文章を載せておられました。私は子供が好きです。いつも子供と共に生き、そして寄り添えるものでありたいと考えています。小さな子供が豊かに生きることのできる教会、社会はきっと弱さや重荷を抱えた人、今の社会の中で低くされ周辺に追いやられてしまっている人々など、すべての人が豊かに生きることのできる教会、社会につながるのではないでしょうか。私たちは今朝マタイによる福音書によってこの主イエスの降誕の後に起こった出来事を知らされています。ルカによる福音書が主イエスの降誕をマリアに重点を置いた物語であるのに対して、マタイによる福音書はヨセフにとってこのクリスマスの出来事がどのようなものであったかを記しています。ヨセフは自分には身に覚えのない婚約者であったマリアの妊娠という出来事を夢の中で、それは救い主誕生である、神の導きと身旨のうちにあるということを知らされて決断をします。その幼子とマリアを守っていく、寄り添っていくというあり方を選択していきました。非常に対照的だと思いますのは、ルカによる福音書でマリアは賛歌を歌っています。非常に饒舌に、革命家のような歌を、社会が上下逆転するという、そういう預言者としての歌を歌っている。そして私たちはヨセフというのは、子供たちのページェントの中でヨセフの役、だいたいセリフは決まっているんですね。トントントン、今晩一晩泊めてください。そうすると宿屋が、いいえもう部屋はありません、だいたい3回あるんですね。あれだいたい幼稚園 あのページェントの役割の配分の仕方の問題なのかと思って、で3軒目でようやく、 いいですよ、馬が小屋でもよければお部屋はあります、どうぞそこでお眠りくださいって、マリアよかったねって、ヨセフのセリフは決まっている。でも聖書を読みますと、ヨセフは一言も話してない。ヨセフは無言の人なんです。無言でこのただならぬ自分の一生を左右する、そして本当にとてつもない大きな務めを彼は無言で決断して引き受けていったんですね。そのことのゆえに主イエスはエジプトへ逃れ、マリアと共に生活をすることができました。私たちはこのヨセフの姿に大きな大きな物語とそして役割を見ます。大きな困難の中で命を守っていく、静かに寄り添いながら信仰的な決断をしていくあり方です。嘆き悲しむ人々の傍らにイエスとマリア、そしてこのヨセフがいます。マタイはそのように預言者の言葉が実現するそのこととしてイエスを迎えようとしています。奪われていった命を覚え、目の前の弱くされている命を支え、共に歩まれるイエス、マリアとヨセフがその命を養われました。小さな子供が豊かに生きることのできる社会は、弱さや重荷を抱えた人たちが豊かに生きることのできる社会です。そしてそのような神の国の福音を私たちの間に作り出し、私たちも平和に参与するようにと、主イエスは私たちの間に来てくださいました。この時期になると思い出す言葉があります。韓国のムン・イクファン先生という方が語られた、現在の中に身ごもった未来を見つめよという言葉です。私たちはこの現在の中に未来を身ごもっている。今というこの時にすでに未来というものを私たちは生み出そうとしている。イエス・キリストは私たちの間に来られました。幼子の命を奪おうとする力に抗い、命を育み守る人々の輪を形作るために、私たちは主の平和を望みつつ、イエス・キリストを私たちの周りに生み出す働きへ招かれています。ご一緒に歩み出していきましょう。2015年、多くの場所で子どもたちの命が奪われた年でもありました。そのような中にあって、私たちは主が私たちの間におられることをご一緒に生み出していきたいと思います。現在の中に身ごもった未来を見つめよ。迎えようとしている2016年に、皆様お一人お一人の上に主の祝福が豊かに行き渡りますように。そして主イエスを待ち望むすべての世界の人々と賛美の声を合わせたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちの兄弟の一人として私たちの間に来てくださいましたことを感謝いたします。人の命を奪い、利することを、争いを、暴力を、私たちは日常のこととして受け止めています。それはやむことのない私たちの罪の現実として受け止めています。しかし神様ご自身は、私たち一人一人があなたの子供として迎え入れられているように、世界が神の平和へ向かっていくことを望んでおられる。私たちはそのことを信じてこの年を締めくくり、イエスと共にある2016年、主の年2016年を迎えたいと願っています。一日一日 一周一周の歩みをあなたが支えてください。主と共にある歩みの中で生きさせてください。そしてどうぞ子供たちが命を得る歩みへと招いてください。ここに集っておられる方々も2015年さまざまな出来事の中で笑いがあり涙があった日々をお過ごしになったことと思います。寄り添ってくださったイエス・キリストの恵みを感謝いたします。同時にそのただ中にあってなお祈りと支えを必要としている方々の上にあなたの御手を述べてください。癒しを与えてください。この場に集うことを得ない愛する兄弟姉妹の上にあなたの祝福と恵み等を増し加えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。